ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト、
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンより楓がお送りします。今回はケロケロ見聞録7月放送、火星で稼いじゃう、つかめ宇宙のビジネスチャンスのダイジェストをお送りします。では早速、7月7日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。今回のテーマは、火星で稼いじゃう？つかめ宇宙のビジネスチャンスです。まずは現在の宇宙開発や宇宙ビジネスはどうなっているのかについて話してみようと思います。
はい。
まあ、私が知ってる限りでは、歴史的に見ると宇宙開発が現実的になったのは1900年代、うん、もう本当に最近だよね、
割と
前くらい、
うん、
で、初めて、有人で、宇宙飛行ができたのが1961年、うん、かの有名なね、ユーリ・ガガーリンの地球は青かった、う
ん、ありますね青かったんだね
青かったんだね
それ本当だよ ね
そこから、追うようにアメリカが、1969年かな、うん、に、初めて月面着陸して、うん、まあその後からずっと月へのなんだろう有人探査が続いてるのかな、うんうんうん、アルテミス計画とか聞くけれども、
なんか聞いたことがある、ね、
火星移住計画とか聞くけれどもちょっと詳しくわからないと、うんうん、ということで、めいちゃんちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、というのもですね、私はこの収録の前に福岡市科学館の方に、うん、勉強をしに行きまして、
はい、
はい、そこで結構ちょっと宇宙開発、結構月がメインなんですけど、今そこについての話を聞いてきました。で、まあ余談になるんですけど、うん、そこで説明してくださった方が実は九州大学の先輩で、めちゃくちゃ話が盛り上がりましたもしかしたら、はい、聞いてくださってるかもしれません。
嬉しいですね、もしそうだったら。
はい、では、先ほど名前が挙がってたアルテミス計画なんですけれども、これは NASA の月面探査プログラムです、
うん、
はい。人類がまた月面に着陸することを目指してるんですけど、
うんうんうん、
大体何年ぐらいに着陸しそうですか。
何年、
結構まだ先なんじゃない。50近くても50年とか、
うん、だって行くだけじゃなくてね、着陸だからね。リサちゃんもそんな感じ、
う
ん
う
ん、
私も、うん、数十年かかるかなと思います、うん、
って思いますよね。
おっとってことは、
実は2025年以降を目標にしていて、大体2030年くらいにはもう何回か着陸している、その状態を目指しているということです。
来年じゃん。
そう。もう2024年なんだよね。まあそっちも怖いけどね。
早い。
本当に。そう。
で、しかも月面に着陸するだけじゃなくって、うん、月で持続的な活動をしたりとか、うんうん、火星への定住っていうのも最終的には目標にしているそうです。
定住。
じゃあ要はその月は中間地点なわけだ。
そうそう、月である程度活動できるようになって、他の惑星でも人間が生きていけますよということになったら、またどんどんどんどん火星にも広げていくというところです。
なるほど、はい、じゃあ行くだけじゃなくて、そこの長期滞在とか、うんうん、その住める環境を整えて、そこをなんだろう、サービスエリアじゃないけど、
そう、なんかまあね、
的な感じにして他の惑星に行けるようにしましょうっていうのが、そうそうそうそう、アルテミス計画な
ので
、ね、
そう、なんか月から行く方がちょっと行きやすかったりもするらしいですし、そしてですね、日本もこのアルテミス計画にはかなり大きく技術面で関わっているんですが、はい、日本の企業とそして政府の方が協力して開発しているのが、うん、ルナクルーザーといって月面探査車、これ、うん、ローバーっていう名前言うんですけど、月面を実際に車が走るんですね、
うんうんうん、はい、想像つきますよ。
じゃあその開発に関わっているのはどんな会社だと思いますか。
私これ
知ってる、
もしかして知ってますか。
いや、わかんない。先じゃあ、りさこちゃん言って。
でも四輪車でしょ。
うんうん、
四輪車だから自動車関係の企業
とか。ああ、そうそうそうそう、そう、
トヨタとかじゃない。
そうです、そうです。実は、うん、トヨタが車作りの技術をこの月面探査のローバーにも応用しようということで、もうがっつり関わっておりまして、あとは三菱重工とかが、
うんうんうん、
共同で開発しているそうです。だから私たちが普段乗っている車みたいなものが月の上を走るかもしれないと。
わー、ロマンあるね。
そう
すごいね。
そうなんです。
うん、 宇宙ビジネスとか宇宙開発ってなんか言葉だけ聞いたら本当に遠い未来の話っていうか、なんか夢があるけど本当に現実になるのって疑ってたんだけど、でも聞いてみたらね、技術もそれだけ進んでて、なんかもう手が届くところにあるというか、
本当にね、そうだよね、なんか思ってる、私たちが思っている以上にすごく現実的で、実際に、まあ、企業だけじゃなくて政府も何千億円っていう単位で、あの資金を投入していて、アルテミス計画に、まあ、貢献しようと頑張ってて、一つの事業というか宇宙開発、宇宙ビジネスが一つのこうビジネスとしてすごくもう体制されているものというか確立されてるんだなっていうのは私にとってもすごく驚き。
そうだね、もうなんかしっかり、なんだろう、土台が作られてるっていうか、自分たちがそのなんかね、普段暮らしてて宇宙にそんなに関わりがないじゃない、だから実際どうなってるか知らないけど、こういう風に聞いたら本当に50年100年で、
そうだよね、
もしかしたら人類が月に行くっていうのがありえるかもしれない、
ありえるありえる、
生きてる間に見られるかしら
見られるかしら、ね、行ってみたい、月とか火星、
いやもちろん行ってみたい見てみたいな、なんか地球の外に一回は出てみたい気はする、うんうんうん、出れるもんなら
そうね、そうね気になるよね、行った先で地球がどう見えてるのかとかも気になるし、
そうだよね、う
ん、なんか私が調べた中だと、うんうん、火星は一回行ったらもう片道切符だっていうのを見たんだけど、
そういう計画もあったらしい ね、うん、
帰ってこれないってこと
らしい、今の段階ではそうらしい、だからまあ一応月が中間地点にはなるけれども、うん、火星に行ったら帰ってこれないかもしれないっていう話があって、それを聞いた上でもやっぱ二人は行きたいって願う、
いやーまあ帰ってこれる方に行きますよ
そうだね、
なんかでもほらスペース X 社とかも宇宙船開発してるんですけど、うん、なんかそれも最近の試験で宇宙空間に行った後に初めて地球に戻ってきたんだって、だから、その技術がどんどんどんどん言っていけば火星まで行って地球に戻ってくることも可能になると私は信じてます、戻ってきたい、
強い、戻ってきたい思いがやっぱ地球はふるさとだっていうね、うん、考えがあるわけな、
一応ねこっちが本拠地でやっていきたい、
ね、地球人として生まれたんでね、
う
ん、
そうそうそう、
ということで火星への、想像が膨らんできました。この後は一曲お送りした後、火星の基本情報を知るためのクイズをお送りします。
ケロケロ見聞録
ホットキャスト。ここからは火星に関するクイズで火星の基本情報について学んでいきます。
はい。
はい、では今回のクイズ、めいちゃんが作ってくれたというよりも
私の某友人が作ってくれましたので、はい、私が代わりに、あの出題していきたいと思います、
はい、私とりさこちゃんがそれに答えていきたいと思います、
はい、というわけで、まあ、あの火星でビジネスすることを目標にしていますので、はい、まずは火星について知らないとね、
そうですね、
はい、何も始まりませんので、うん、はいはい、火星について知りたいか、
おお合ってる、
ちょっとはい、楽しくやっていきましょう、は
い、じゃあ早速お願いします、ね、
早速いきたいと思います、
はい、
第1問、
はい、
デレン、火星の平均的な表面温度は何度でしょう、ちょっと選択肢があります、はい、火星の平均的な表面温度ね、
はい、
A 約マイナス60度、 B 約0度、 C 約60度、はい、ち
いや、爆発する
マイナス60、0、60か、
そう、マイナス60か0か60、
うん、もう直感でいこう、
直感でいく、でも0はないと思う、
0はない、
いや、かえでちゃんどうですか、
マイナス60、
マイナス60、
その心は、
その心は、その心は火星に反し、火星という名前に反して寒そうだとロマンがあるからです。
なるほど
まさかの
名前から言った、リサちゃんは、
じゃあ私は60度で、
なんか、おお、
素直に火星なんて火の星なんで熱いと思います、
そうだね、赤いしね、なんか、
うん、
では正解発表したいと思います、
はい、
正解は A の約マイナス60度です、
お、はい、ロマンが当たってた
火星の最高気温は約30度、最低気温は約マイナス140度ということです、
じゃあ最高と最低で200度ぐらい違う、
ねえ、すごいよね、170ぐらいなのかな、
うん、
すごい、
冷え性の人はいけないね
そうだね。
それどこじゃ
夜が耐えられない。
うん、もう、うん、全然優しくないね、人類に。
うんうんうん、でもさ、冷静に考えたらさ、太陽から考えたらさ、水金地火木でしょ、うんうんうん、ってことは地球よりちょっと火星の方が太陽から遠いから、ね、
そうか、
寒い、まあ、寒いのは当たり前なのかな、
まあ、そういうこと、うんうん、わかんないけど、
まあそういうふうに今回は解釈しとこうか。
そう、あの私2人も見たかもしれないけど、あのオデッセイ映画、火星に行くやつ見たんだけど、冬じゃない、夜がめちゃくちゃ寒いっていう描写を見たので、本当になんていうか、それこそさっきの月面探査車とかは、うん、あれは中で暮らせるようになってるんだけど、うん、ああいう風にこう気温とかを調節できるものがないと、うん、とても野宿はできないね。
いやもうだから ね、 ね、地表には住めないだろうね、仮に、うん、
そうだよね、何か気温とか気圧とか調整できるやつがないと無理ですよっていうことですね、うん、はい、はい、
まず一つ目知りました、
はい、では第2問いきたいと思います、
はい、
第2問でれんズバリ火星の表面に液体の水は存在するのか。 A 存在する、 B 存在しない。
いやでもこれ
どうだろうな。
え、現在過去未来は
現在ですかね。
現在、
現在、
うん、だったらじゃあせーので言うか、
うん、いこういこういこう、
せーの、ない。
お
ー綺麗に、しかもないで揃ったらすごいね存在しないが言うかと思ったけどないから
ない。
ということで正解は B の存在しないです。
よかった、
よかった、よかった、よかった、は
い、でもですね、全くもって存在が否定されるというわけではなくてですね、うん、解説聞いていただくと分かるんですけども、火星の表面には川が流れていた痕跡があり、昔はたくさんの水が存在していたと考えられていると、
はい、じゃあ希望がないわけではないってことね。
そう、また現在でも火星の地下に永久凍土の形で水が存在しているとも考えられている、うんうん、そうだからまだあるとは言えないって感じ。そう、
でも完全にないとも言えない。
そうそうそうそう、
溶かせば使える可能性があるってことだよね。
そうだから考えられている、だから、うん、その永久凍土もまだ存在するか分かんないんだけど、うん、そうだから今のところで言うと水はまだない状態なんですが、これから見つかるかもしれないし、過去にめっちゃあった可能性もあるっていうことだよね。
うわ、干からびん取って欲しかった
干からびん。
そっか、
そう、
もしねこれが少しでもさ残ってるっていう、現在で、うんうんうん、現在水ありますって1ミリでもありますだったら、
ねね、う
ん、
そうだよ ね、 またこう増やせたのかもしれない、わかんないけど。では次の問題いきたいと思います。第3問デレレン、ちょっと増やしてみた火星の大気の主成分は何でしょう、うん、A 窒素、 B 酸素、 C 二酸化炭素。はい、まあ、はい、おなじみの3種類の中から選んでくださいという、
理科で学ぶ大気といえばの3種類だよね、
うん、
だね、
はい、だね。さあこれはまあ、
うん、まあ
これはまあ
難しいですね。
難しいです、ね、いや悩みどころ本当に
そうです、ね、
めっちゃ難しい、
どうなんだろう、
どうなんだろう
まあでもそれこそオデッセイを思い出してもらうと分かるんですが、うん、主人公はずっと宇宙服着てましたよね、
まあ、つまり
っていうことはどれか選択肢1個は消えますよね。
はい、結構誘導がかかりましたけど、
はい、難しい問題だと誘導が
じゃあ窒素か酸素か二酸化炭素選んでください。
はい、
はい、選びました、
選べました。
じゃあまた一斉のでいきますか。
はい、言いましょう。
はい、
せーの、二酸化炭素。
お仲良しだね
仲良くやっております。
さあ正解をどうぞ。
はい、正解は C の二酸化炭素です。優秀ですね。
やったやった、
はい、火星の大気の成分は約 96% が二酸化炭素、はい、ということで現在 NASA が二酸化炭素から酸素を作り出す装置というのを開発している途中だということです。
ではここまで、クイズ踏まえてですね、まあ、地球人が火星に行ったらできなくなることありすぎると思うんだけれども、
うん、
まあ、まず挙げるとしたら呼吸か、そもそも大気がない
もん。そうだね、だからこう、うん、開放的に深呼吸することがあんまできないかもしれない ね、 そうね、
なんか気軽に ね散歩とか行けないよね、
うん、なんかほらだって酸素をおそらく背負って、うん、 歩いたりするじゃない、うん、宇宙服から酸素吸っていただくことない、うんうんうんうん、なんかさもったいなくてさいっぱい吸えなくない
そう考えなかったと思う
ちょっとケチっちゃうかも怖くて
大事に大事にね
そうだからめっちゃもうって吸えないかもも
う浅い呼吸でね
浅い呼吸
変わるんかなそれわからないけれど、うん、他あるかな火星に行ったらできなくなること
リサちゃんありそう
そうだねだって水もないわけでしょまだ、うん、だから喉乾いた時どうすんだろうなって
めちゃくちゃチビチビ飲まなきゃいけないだろうね
それもね、うん、怖くなってねちょっとずつ飲んじゃうよ ね, そう今なんか国際ステーション国際宇宙ステーションとかでは、うん、その人間の尿とか汗とかを再利用してるみたい
あだからもうきれいにろ過して
そうそうそうだからその方法も取れなくはないけど、うん、でもねそれも量が限られてるでしょうし、う
ん、あと ねその人の精神衛生上ね
まあそうね
自分の尿をろ過した水飲めますかって言われたらちょっと私は怖いかもしれない、
うん、まあまあそうだね最初はちょっと ねビビっちゃうところはあります
だから当たり前にだからトイレも結構ね回数とか限られてそうだねそうだし当たり前だけどプールは絶対ないよね、うん、
ないないない
家とか絶対できないだろうね
ないね
いっぱいできないことある、
うんうん、
結構地球では当たり前のことができないっていう、ねうん、
そうそうそう、
まあ、だからこそ火星でできることはあるかな今思いつく限り2人はある、
私は単純に今火星に行ったら開拓者になれるなって思ってい
やそうだよ全ての史上初になるよね
そうそうなのだから人類初火星でダンスしましたとか
可愛いかった、ね、
なんか火星の砂で山作りましたとか
もう何しても一番になる
そうそうそうでもなんかこれってすごく貴重な体験で、うん、っていうのも私たちはこうすでにもう完全に開拓された状態というか、うん、生活に必要なものだったりなんなら文明がかなり進んだ状態で生まれたと、
うんうん、そうだねもう今何でもあるもんねそうそうそう必要と思えば手元に何でもある時代だから、
う
ん
う
ん、
だから本当の意味で一から何かを作るっていうのは実は火星に行かないとできないことなのかもしれない、
ね、確かにそうしてなかったね、うんうん、ゼロからの生活ができるっていうの
そうそうそうそう
今もう逆に地球じゃできないもんねそれが
そう、う
ん、全てが与えられてる状態だから、うんうんうん
なんかそう考えたら極限状況っていうかそれも悪い意味ばっかじゃなくて、
う
ん、ここからがチャンスだというかね、
うんうんうん、
可能性にあふれているっていう見方もできる
ね、
うんうんうん、
このあと1曲挟んで火星ビジネスについてさらに議論を深めたいと思います。
ケロケロ見聞録ホットキャスト。
ここからは火星でのビジネスプランについて考えていきたいと思います。まず今回最初にですね宇宙開発についてさらってきました、うんで、はい、その次に火星のクイズについて火星の基本情報を押さえていきました、
はい、
でここからは私たちの独自の火星のビジネスプランについて語っていこうじゃないかという時間でございます、
はい、気合入れていきましょう、
はい、気合入れていきましょうまず前提条件としてもう火星に人が住んでいる状態ということにしましょうか。インフラ整備とかができているっていう形で、
一旦さっき言ったみたいな呼吸とかはもうできる状態にしていただいて、うんうんうん、まあある程度人が住めるような環境ができましたという時に私たちがどんなビジネスするか。
そうそうそうそう。だからまあその他前提条件加えるものがあったら皆さんおのおのその都度言ってください、
はい、
ということで先ほど阿弥陀くじで順番を決めたのでりさこちゃんからお願いします。はい、
はい、じゃあ私から。私はねなんかビジネスプランというかこういう施設を作ってみたいなって思いまして、
はい
名前が極限環境微生物研究所です。
りさちゃんは何学部でしたっけ。
私農学部です。
すごいですね楽しみですね、はい、お願いします、はい、
ちょっと微生物にね焦点を当ててみまして、
うん
はい、その火星は地球と全然環境が違って結構なんだろう過酷な例えば酸素がないとか水がないとかいろいろおさらいしてきましたけども、
うん、
だからこそ地球では生存可能な領域が限られてる微生物を火星でなんか利用できるのではないかなと思いまして、そうだから火星独自のなんか土地っていうか、
うん、
そこをあえて区画として残して研究をするっていう。
ほー、うん、なるほど、
うんうんうん、事例が一個あって
あるんだすごい
これ国際宇宙ステーションで2015年から実施されたタンポポ計画っていうものがあるんですよね、うん、
名前は可愛い
よ、ね、
なんかタンポポって綿毛に乗せて種子を運ぶじゃないですか、
うんうん、
だからそれに習ってなんか微生物を宇宙空間に飛ばしたらどうなるのかっていう その生きて微生物が生存できるのか宇宙空間を移動できるのかという仮説を検証するために行われたものなんです。な
るほど。じゃあ過去の事例はあるわけだ。
うん、そうそうそうそう。
要は地球の微生物を火星に持っていくってこと？
そうそうそう。宇宙ステーションに持って行って、うん、どういうふうに繁殖できるかなとか。う
ん、なるほどね。それを研究したわけですね。
そうです。はい、で、その中で、デイノコッカスラジオデュランスっていう微生物が、あります。
かっこよ。
タンポポとは打って変わって
ない。って。そう、これが放射線に耐えられる細菌なんですよ。
強くない？
珍しいよね。で、それを3年間国際宇宙ステーションに放ってみたら、その生存が確認できたと。
あ、すごい。
そうそうそう。で、このように放射線とか、あと高温、低温とか、あと酸素がない嫌気的な条件下とかでも生きられる。微生物が地球だったら火山とか永久凍土とか砂漠の中に生きているようなものを火星で買ってみたいなと。
そう
そう。医療技術とか、うんうん、なんかあと食料問題とかにもこういろいろ貢献できる可能性があるのではと思いまして。
なるほどね。
だいぶ難しい話になりましたが。
後でもう一回詳しく聞いてください
。でもまとめると、うん、その地球とか宇宙ステーションで研究しているような微生物が火星に行ったら一体どうなるんだいっていうのを、
うんうん、
ビジネスとしてやってみたいってことだよね。
そうそうそう。
もう研究そのものをビジネスに置き換えるってことだよね。
うんうん、
そう、研究して分かった成果を、まあ、いろんな形であれなんかビジネスとか応用するみたいな会社に売るとか、なんかそうそう広めていくみたいなイメージ。
なるほど。
なるほどね。いいですね。
微生物を希望の星にするってことですね。
うん、そうです。
面白い、
う
ん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、じゃあこそ。じゃあ次は、かえでちゃんどうぞ。
行きたいと思います、はい。はい。ビジネス名はですね、火星アクティビティ開拓リアリティショーです。
お
お。ちょっと、専門的なりさこちゃんとは、打って変わってって感じなんですけれども、まあ、私の前提条件としては、まあ、火星に人類は住めるようになったとしても、
うんうん、
まあ、ちょっと地表の放射線的に考えたらやっぱり地下シェルター暮らしかなと思うんですね。なので、まあ、だからまずその地下の暮らしを優先させていろいろ整備すると思うんですよ、
うんうん、
インフラとか、
うんうん
うん、ってなったら地表のなんだろうアクティビティとかは多分開拓されてないと思うんだよね。地球における、
なるほどね。
例えばその私たちは地球で登山とか楽しめるじゃん、
うんうんうんうん、
そのもうね気軽に散歩できるから、うんうん、でも火星はそういうの多分まだないと思うのね。とりあえず地下の暮らしを優先させるのでいっぱいだと、うんうん、であれば地表アクティビティ、火星の地表アクティビティの娯楽を見つけること自体を新たな娯楽にしようと。つまりですね、はい、火星という過酷な環境下での新たなアクティビティ開拓に挑戦する冒険者のリアルな姿を設営し、それをリアリティショー番組として火星人、地球人をターゲットに放送するという番組を作りたいです。
なるほど、はい、いいですよ。リアリティ番組は流行ってますよ。
そう、うんうんうん、そう、まさにそうなんだ、うん、アイドルの育成サバイバル番組からちょっと着想を得て、うんうんうん、
あ、なるほどね。
そうそうそう、ある
ね。
専門家とか宇宙飛行士とか、あと一般の公募の火星人とかに来てもらって、
うんうん
うん、来てもらってっていうか、まあ公募、一般公募で参加してもらって、でその地表のサバイバルに生き抜くための事前トレーニングから撮影を開始して、それを火星でも地球でも放送しましょうっていう感じですね。
火星に行った人が火星で何してるのかなって気になるし、
でしょ、
需要しかないんじゃない、うん、
なんか生放送とかでね、
そう、
あ、
多分地球と火星のその通信的には多分なんか電話で往復6分かかるみたいな記事を見たから、多分そう、生のあれは難しいかもしれないけれども、まあやっぱでも地球に残った人も火星に行った先のアクティビティ気になるでしょう。
そうだよね、
そうそうそう、
絶対気になる
っていうビジネスを考えました。いかがでしょうか。
これは火星に行けるようになったら本当にいろんなところが実際にやるような気もする。
では最後めいちゃんお願いします。
はい、私の提案する火星ビジネスプランは、あなたの思い届けマース火星郵便局です。あ、気づきました。
気づきました。
気づきますよ。
タイトルでねちょっと興味持ってくださったら嬉しいんですけど、うん、まあ、重要なのは後半で火星郵便局です、
うんうん、
はい、郵便局、
火星と地球のそれぞれから他の惑星にいる相手と出会い文通ができるというサービスです。
へー、
まあどういう仕組みか説明しますね、うん、はい。あなたが火星もしくは地球でタブレットに書いた文字が衛星での通信を通して実際の手紙となって相手に届きます、はい、手書きの文字がそのまま完全再現されます。
あーわそれ嬉しいね。
そうだから地球で例えば手紙を書くじゃん紙にね、うん、あまあタブレットにね、うん、タブレット上で文字を書くのよ、
うん、
例えばこんにちはとか書くとするじゃん、うんうん、そしたらそれが衛星のこう通信だからインターネットの通信を通じて、うん、あの火星に行って火星で印刷されるわけ。
あーそのまま出てくるファックスみたいな
こと。そうそうそうそう
めっちゃわかりやすい。
そんな感じ。
なるほどね。
そうでもただそうやって届くだけじゃなくって、うんうん、そもそも火星にいる人と地球の人をこうマッチングさせるじゃないけど、うんうん、そこで文通相手を新たに探すっていうことができるわけですよ。
そっかそっか。もともと知り合ってるとかじゃなくて、
そうそうそうそう
地球人と火星人の交流を行いたいってことね。
そういうことです。あの惑星を越えて新たなコミュニティを作りましょうと。
なるほど、
出会いも提供できる、
は
い、
そうなんです。火星郵便局のメリットとして、まあ、以下の2つを挙げますよと、
うん、
で私が火星郵便局のサービスを運営することによって、解決したいのが火星に移り住んだ人の心理的な不安です。もちろん生活面での物資とかの不安もあるでしょうけど心の不安、あの孤立した惑星に行くのでね孤独感を感じる人もたくさんいるんじゃないかなと思ってそこをなんとか解消したいなというふうな感じで2つの観点から、やっていきたいと思います。一つ目がコミュニティとつながりの形成。これはさっきも言ったんですけど、うん、文通相手を新しく見つけることができるので、うん、惑星を超えた新しい友達とのコミュニティを作ることができる、うん、これは心理的なつながりを生み出すことに、直結するでしょうと、
はい
はい、それから二つ目生きがいの創造です、
うん、
はい、さっきも言ったように火星に行った人は孤独を感じて楽しみすらなくなってしまう。それこそ生きることに必死で娯楽っていうのがまだないかもしれないから、ね、
うん、
あの何のために生きてるんだろうってなっちゃう可能性もあるなと思ったんですよね、
うん、
はい、だけど誰かのために手紙を書くとか、うん、誰かが自分の手紙を待っているっていう状況は自己有用感って言って自分が誰かの役に立ってるんだっていう気持ちを生み出して、うん、生きがいの創造につながりますよと、
うん、
はい、
うん、
そしてこの手紙を書くことによる生きがいの創造っていうのは火星に住む人だけじゃなくって、うん、地球の山奥だったり過疎地に住んでいる人も同じような孤独感を感じているかもしれないのでそういう人にも生きがいを生み出すことができるかもねっていうふうな意味を込めてます。この生きがいとか自己有用感って、うん、あの結構私たちは高齢者の方の話とかで聞くんですけど、うん、やっぱりこう山奥に住んでる人とかは割と社会と隔絶された環境にいる人も少なくはなくて、うん、そういう人たちにいかにこう生きがいとかコミュニティを、生み出していくのかとか、
うん、
まあ、それこそ高齢化過疎化が進んでいってもっと人々のつながりって希薄になっていくけど、うん、そこをどう解決するかっていうのは結構問題で、
うん、なるほどね、うん、
火星でも同じことが起きるのかなってちょっと思ったりしました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
素晴らしい。
ということで、うん、この3人の中から一番今回は稼げそうな、
うん、
稼げそうな
稼いじゃうなんでね
そう稼いじゃうなんで
うん、いや
見どころですよ。
大事よ。稼げるっていうところで言うとさ、
うん、
なんかまた見方も変わってこない。
そうだね。
ただ単にいいビジネスかどうかじゃなくて、ね、ちゃんとビジネスとしてお金を生み出せるのかどうか、
一番お金が動きそうなところ。
私は楓ちゃんの、アクティビティリアリティ
読み上げましょうか。火星アクティビティ開拓リアリティショーですね。
開拓リアリティショーです、
は
いはい、なぜかっていうとお金が動くと思ったからです。単純に、
うん、
やっぱりいやまあ知らないですよ、私も現状は知らないですけど、うん、テレビとかそういうエンタメの業界って、うん、大きいお金が動いているイメージがあるのと全然関係ないですけど、野球の大谷選手とかすっごいもう日本でも中継されて放送されてるじゃないですか、
うんうん、
そういうのを見ると火星に行った人が火星に人が行った時にはどうなることやら、
うんうん、
もう毎日それでテレビ溢れ返っちゃうんじゃないっていうことでリアリティ番組なんてあったらみんな見ちゃうでしょって、うんうん、
あ確かに確かに確かにとか言ってて、うん、自分の
そうだから一番お金が動きそうだな、みんなにこう見られそうだなっていうところを考えて、うん、リアリティ番組にしました、
うん、はい、ありがとうございます。一票入りました
おめでとうございます、
はい、
じゃあ次私ですね。私としてはりさこちゃんかなと思います、うん、まあ、なぜかというと研究の分野が入ってるってなるとやっぱ莫大なやっぱ新たな人類の発見になるわけじゃないですか。
そうだね。
ってなったら政府だったりとか国とか、まあ、研究機関から多分いろいろね資金面を
確かに
出していただけるのではないでしょうか。
そうだってほら宇宙マニアもいっぱいお金出してくれるよ、
うん、あそうそうい
るよ ね、
うん、
私は楓ちゃんのなんだったっけアクティビティリアリティショーですね。そうやっぱりなんだろうな、うん、もうめいちゃんの理由とめっちゃ被っちゃうんだけど、そうみんな興味を持って絶対見たいと思うだろうし、うん、うんうん、まあ、エンタメという意味でもだけど、うん、あとそれこそなんかコマーシャルとかで、うん、めっちゃスポンサーつきそうだなと思いまして、
なるほどね、
メモメモ、
そうなるほどね、コマーシャル流せるんだ、なるほどね、
はい、じゃあ今回は私の、うん。ビジネスが一番お金が回りそうということで、
はい、
ですか。
いや、やっぱ大事だと思いますよ。いかに多くの人に興味を持ってもらえるかっていうところは、うん、ビジネス、まあ、ビジネスやったことないですけど、
本当に全然知識ないけど、
そう、でも結構真剣に考えたし、私たちも、
うんうん、
でもその上でやっぱりこうね、いいアイデアっていうことも重要だけど、うん、人が集まるアイデアが、
うん、
ビジネスやる上では大事だと思いますから、
なんかこっぱずかしいわ、うん、自分がね選ばれるとは思わなかったから何とも言えない、うん、でもいやお金一番動きそうなやつはどうかなって考えた末の結果だから、
うんうんうん、いやそうだと思う、
嬉しいね、
まあ、なので火星でリアリティ番組やりたい方は先に楓ちゃんに許可取ってからお願いしますね、
はいはい、私が第一人者です。はい、はい、ありがとうございます。ということで、とりあえず、今回の中では、火星アクティビティ開拓リアリティショーが一番お金が稼げるんじゃないかってことになりましたけども、個人的には多分全員のビジネスを推したいですね。
まあ、
どれも良かったなと思います。
やりたい人がいたら声かけてください。
はい。ここまで地球と火星の違いを踏まえながら、火星でやってみたら面白そうなビジネスプランについての話をしてきました。皆さんも夜空を見上げたり、宇宙に関するニュースを見聞きしたりする機会があると思いますが、地球以外の星でどんなビジネスを展開したら楽しそうか、想像を膨らませてみてください。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト。
ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は、毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンより楓でした。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast